一伝道は福音の右腕、話金城マーク。
したい祭る主なるエスよ、捕らえたまえ我を、道に迷い疲れ果てし、弱きしもべ我を。風は募り、夜は迫る、されど光見えず、助けたまえ、恵み深きですよ。
4節は皆さんと一緒に歌いましょう。はい。
答えたまえ、主なるエスよ、叫び祈る声に起こしたまえ、立たせたまえ、倒れ沈む我を。
皆さんおはようございます。安息日学校の時にエリカが言われた通りに、2週間ほどフィリピンに行ってきて、維持伝道をやってきて沖縄に来ましたけど、フィリピンの最後の1週間ぐらいの時に何か変な金をもらってきたみたいで、それとまた今ずっと戦っていて、足の方に何か傷があって、それに肺がかかったみたいで、特におできができて、また肺の方には何か金が入ってきて、咳がちょっと出てます。だから皆さんにお祈りしてもらって、この説教ができるように祈ってください。それでですね、今朝は維持伝道について皆さんと一緒に考えたいと思いますけど、WeMar では今維持伝道の働きだけなく、その New Start To っていう、ライフスタイル改善のプログラム、毎月1回ぐらいやってますけど、それの手伝いを家内と一緒にやってますけど、毎朝7時から朝の礼拝が行われてますけど、その賛美歌礼拝を彼女、マリコがピアノ弾いて、僕がリードしていくんですけど、賛美歌を通して癒されていくっていう、なんですか、ミュージックテラピー、 音楽療法というのかな、それを名前をつけてやってますけど、皆さんと一緒にこの皆さんがよくご存知であると思う賛美歌を歌いながら、その賛美歌の何ですかね、どういう状況で作られ、どういう人がどういう思いでこの歌詞を書いたり音楽を作ったりしたかっていうのを、あのウィーマーの方でやってますので、一緒に3曲ぐらいちょっと選んで一緒にちょっと考えてみたいと思います。この最初の賛美歌は、まあ今朝3つの賛美歌を選びましたけど、3つともフィリップ・P・ブリスという人が音楽を書いたか歌詞を書いたか、どっちかなんですけど、この最初のものは音楽も歌詞もフィリップが書いたものです。このフィリップという人は若い時にあんまり教育を受けず、1800年代に生まれた人で、あんまり教育なかったんですけど、若い時から音楽にタレントがあるなということが気づかれて、いろんな歌を歌ったり楽器を弾いたりやってました。結婚した時には、結婚したその奥さんの家族はとても教育熱心な人たちで、フィリップにもっと勉強したらいいよ、ぜひ音楽をもっと勉強してそのタレントを磨いたらいいよって勧められて、やり出しました。そしてこの最初の賛美歌は、彼が結婚した時にその年に書かれた歌です。最初と最後の節をみんなで歌いたいと思います。
はい、これは皆さんよくご存知の歌ですね。はい、
命の御言葉耐えにくすし、見えざる御神の胸を示し、使えまつる道を知る、命の御言葉耐えなるかな、命の御言葉苦しきかな。
三節、は
い、嬉しき訪れ絶えず聞こえ、許しと和らぎ保護神の深き恵み、よ命の御言葉耐えなるかな、命の御言葉苦しきかな。
もちろん結婚したその年はとても良い年でしたね。そしてこのフィリップは家内の何ですか、家族の勧めによってもっと勉強し音楽を学び、最後にはいろんな音楽を書き、それを売ったりして、ちょっと有名になりまして、その後に音楽学校に雇われ、音楽のセミナーをあちこちで開くことによって仕事をやってました。それをやってる間に、シカゴの方でベース、働きをしてた、ドワイト・ L ・ムーディ、ムーディ、大伝道者、ムーディ、イダンジェリスト、わかりますね。彼が、このフィリップのことを、知って、フィリップ、あなたは神様から特別にタレントを与えられてるので、 普通の音楽学校で働くのではなく、私のチームと一緒になって、フルタイムエヴァンジェリスト、
もう全時間の伝道者として、賛美歌伝道者として、
賛美歌伝道者として私のチームに加わってくれと頼まれて、このフィリップと奥さんは、しばらく悩みながら、神様どうするべきか祈りながら、やっと最後にムーディー先生と一緒に力を合わせて、もう全時間を使って神様の働きに決心したんですね。それからもうアメリカ中飛び回って、ムーディー先生、その他の先生たちとも一緒に あちこちでアメリカの伝道旅行に出かけるようになりました。この次の賛美歌は、フィリップが音楽を書いたものです。言葉はホレシオ、なんだかな、ホレシオという人、もう一人の人が言葉を書いたんですけど、この賛美歌のお話は案外悲しい話なんです。皆さん聞いたことあるかもしれませんけど、この歌詞を書いた人はシカゴ、ムーディ先生がいた同じ町の弁護士であり、割と裕福で、弁護士をしながらあちこちに土地もあって、不動産ですか、不動産みたいな仕事もやってて、割と金持ちでした。でもシカゴではまたちょうどその頃に大火事が起きまして、町ほとんどが燃え尽くし、ムーディ先生の大きな建物設備全部燃やされ、そしてこのホレシオの家、また土地持ってたあちこちの場所が全部燃えてしまって、大変な年でした。しかしムーディ先生もまた早速立ち上がり、建築し直し、一生懸命やり直ししてました。このホラシオさんも自分のまたいろんな仕事を忙しくやりながら、とても大変だったんですけど、やっとまた復旧して、やっとちょっと落ち着いたなと思った時に、みんな家族と一緒にヨーロッパの方に休み取りに行きましょうというふうに計画立てました。そしてムーディ先生もちょうど同じ時にイギリスの方で伝道活動をするということなので、ホラシオ、その家族も一緒にイギリスの方に行って手伝いながら休みを取りましょうという計画をしました。そしてその船に乗りに行ったんですけど、ホレシオ自身は何か仕事の関係で急にすぐ行けなくなっちゃって、奥さんと若い子供たち4人船に乗せて、あと1週間してからホレシオはまたすぐにイギリスに行くっていう約束で、奥さんと子供4人を先に送りました。その船に乗ってる奥さんと子供、その船がイギリスに行く半分ぐらいに来た時に、その夜中にその他の船と何ですか、衝突しちゃって、もうあっという間にその船が沈んでしまいました。その奥さんは子供たちにしがみついて、どうにかして救おうとしたんですけど、奥さん自体ももう無意識で、やっと誰かが探して助かりました。でも4人の子供たちはどこにも探せなく、やっとその奥さんがイギリスの方に着いた時に、ホレシオご主人に何ですか、電報、テレグラフ、電報を送って、私一人救われましたという電報をご主人に送りました。ご主人がもう慌ててできるだけ早く次の船に乗ってイギリスに行きましたけど、行く最中その船の船長が、多分この辺りで子供たちは亡くなったはずっていう場所に着いた時に、このホラシオさんは何ですか、船の看板上の方に立って、そこでしばらく瞑想してました。瞑想した後に、 自分の部屋に戻り、ある人たちはその場でこの賛美歌を書いたという人もいれば、数年後に書いたという人もいます。でもとにかくこの事件のを考えて、このホラシオさんはこの賛美歌の歌詞を書きました。私も娘3名いますけど、一瞬にその子供たち4人の娘を亡くしたホラシオさん、こういう歌詞を書いたんですね。静けき川の岸辺を過ぎゆく時にも、浮き悩みの荒海を渡りゆく折にも、すべてがよくうまくいっている時でも、嵐の中の真っ最中であっても、心は安し、神によりて安し。このホレシオさんが書いたこの言葉、私も同じ状況に侵されたら、同じ精神でこういう言葉を書くことができただろうかと本当に思いました。皆さんで一節と四節、これを。そしてこのホレイシオさんがこの歌詞を書いた後に誰かに曲を書いてほしくて、ムーディ先生に聞いたら、このフィリップ P. ブリス、彼はとても素晴らしい作家だから頼みなさいって言われて、フィリップがこの曲を付け加えて有名な賛美歌になりました。多くの人たちにこのホレシオさんの苦しい経験を通して、また慰めの御言葉が伝わっていったと思います。この年は確かに1876年でしたと思うんですけど、その年はフィリップにとってもとても忙しい年でした。あちこちで伝道、講演会を持ちながら、この賛美歌のいろんな歌詞とか曲を書きながら、やってましたので、やっと1年が終わり、クリスマスの 時期になったので、奥さんと若い子供2人と一緒に親のところに行って休みを取ることにしました。そしてその冬休みをちょっとやってる時に、もうすぐ年が明ける時でしたけど、最後にまたムーディ先生から連絡が来て、フィリップ、その年が明ける前に最後にもう一回伝道講演会やるんだけど、ぜひ賛美歌指導士に来てくれないかと、急ですまんけどぜひ来てくださいって頼まれたんです。そしてフィリップは、まあ、本当は休み取るはずだったんだけど、奥さんと二人で分かった、じゃあすぐ出ますって言って、若い子供たち二人は親と残して、フィリップと奥さん二人また汽車に乗って、その遠い町の方に出かけました。出かける最中に、その汽車は何ですか、谷間、大きな谷間を渡らないといけなかったんです。その谷間を渡る最中に、その橋が崩れまして、その汽車全部がもう下の方まで全部落ちてしまいました。そして下にある壊れた汽車の中から、そのフィリップは這い上がって どうにか生き残ったんですね。どうにかして這い上がって、どうなってるのか見渡すと、数人しか出てきていませんね。そしてそこで奥さんを探したんだけど、奥さんはいなかった。そしてもう一人の伝道チームの一人がいたんですけど、そしてフィリップはもう奥さんを探しに戻るって言い始めたんですね。でもそのもう一人のチームの人は、もう火事が起き始めたので、中に入ったらもう出てこないよと、入ったらいけないって言われたんですけど、フィリップは家内なくして生きる意味はないって言って、そのままその汽車の中にまた入っていきました。結局フィリップと奥さんも二人とももう死体も探すことはできませんでした。全部もう燃え始めて一週間後に、どうにかしてその汽車からフィリップの持ち物のトランクが一つムーディ先生のところに届いたみたいです。そのトランクをその友達が開けてみたら、その中にいろんな、もちろん洋服とかいろんなのがありましたけど、その中にいろんな歌詞とか曲、まだ完成されてない曲とか、何枚かあったみたいです。そしてそこにその友達が探したのが、この次の最後の賛美歌。そしてこれが1876年、結局フィリップが亡くなった後に、その友達がこの歌詞を探して音楽をつけて、発表した賛美歌です。フィリップ・ブリス。世の中のために最初働き始めたけど、神様が特別に選ばれて賛美歌を通して多くの人たちに祝福を与えた。あんまり長く人生は生きなかったけど、こうやって世界中に、その未だに賛美歌を通して神様の御言葉が伝わっていること、多分再臨が来て復活するときに、フィリップは短い人生だったけど、神様のために時間を費やしたことは決して後悔することはないでしょう。最後にこの一節と三節を歌いましょう。
十字架の上にて成し遂げられし、あなたに即位御業を歌わん、 もすくいて御言なしませる君ぞ届き尽きせぬ恵みと変わらぬ愛よ世にある限りはあまねく伝えかかる罪深きものも救いて御言なしませる君ぞ届き
Amen. ありがとうございます。こうやって賛美歌を通してでも何ですか、異次伝道の一部なんですね。ホワイト夫人の引用文でここに書き出していませんけど、看護婦さんたちが周りの家に訪ねて行って聖書を読み賛美歌を歌うことならば、歌ってあげるならば本当に素晴らしい働きがなされるっていうふうにホワイト夫人が書かれています。賛美歌は本当に力がありますね。その頭に御言葉を残すためにもありますし、その音楽自体が心を開きますね。そして病気している人たち、悩んでいる人たち、弱っている人たちにその賛美歌を歌うことだけでも、本当にこれは異次伝道の働きであります。それではもうちょっと異次伝道について一緒に考えたいと思いますけど、これ多分皆さんも聞き覚えのある引用文であります。Who needs to be involved in health evangelism? 誰がその異次伝道に携わらないといけないかっていうと、
これは教会の証し7巻の62ページですね。我々はすべての教会員が異次伝道に携わる時が来ました。世界は肉体的に霊的な病、両方の病で満たされた、いわゆる病人の家みたいなものです。どこ行っても人々は我々に委ねられた真理の知識に不足していて滅びつつあります。教会員は目覚める必要があります。彼らはこれらの真理を分かち与える責任に自覚しなければなりません。
私たちの教会は霊的な真理多く恵まれてますね。しかしそれだけではなく、その健康に関する真理も多くの光を与えられてます。そしてやっと最近その普通の医学の先生たちも、そのどんなに病気を治療するよりは何ですか、予防する方が良いであるかということに気づき始めましたね。そしてまだまだ私たち教会としてしないといけない働きが残されています。そして一番ここで大事なのは、見ましたか、そのSDA の信者さんであるならば、みんなそれぞれ一人一人がその異次伝道者として働かないといけないんですね。医者でもない、看護婦でもない、私はそんな訓練も受けてないというかもしれませんけど、神様がの御言葉によると、SDA の信者さんであるならば、あなたは異次伝道者である。そして、この教会に与えられた真理をみんなに伝えないといけないという使命があります。ということは、みんながその医療の勉強をしないといけないというわけではありませんね。その今朝歌った賛美歌、 賛美歌を歌うことによって魂は癒されます。悩んでいる人たちが希望を持つことができる。それだけでも異次伝道であります。だからこの異次伝道というのは私たちの考えの狭い、専門的な訓練を受けた人たちしかできない働きではありません。もっと広い、神様から与えられている仕事であるということを覚えておいてください。でも決して忘れてほしくないことは、神様に聞いて一人一人異次伝道の働きにできるのは私は何ができますでしょうか。で一人一人神様に祈って知らせてほしいと思いますね。もう一つの引用文、どうしてこの異次伝道がしないし行われないといけないでしょうか。
異次伝道の働きは great entering is, そう、魂に入っていくくさびのような働きをする。これは神様の摂理であることを見ることができます。
このくさびっていう道具は、そうね、沖縄ではあんまりそんなに使わないと思うんですけど、アメリカでは、今はね、アメリカではまだまだその、なんですか、薪を割って、家をあったかくするんですね、冬になると。沖縄ではそんなことはしませんけど、その大きな、何ですか、木を切って、それを割っていくためには、この、くさびっていうものがないと、とてもとても、やりにくい仕事なんですね。しかしこのくさびっていうのがあれば、どんなに硬い木であっても、その鉄のくさびを最初に置いて、それを少しずつコン、コン、コン、コンって叩いていくと、どんな硬い木でも少しずつ少しずつそれが開いていって、やっと割れていくんですね。そしてこの異次伝道っていうのが、このくさびだっていうんですね。そして、罪に侵されて、死にかけている人たちに、いくら天国の話をしても心を開かない人たちであっても、その異次伝道を通してやるならば、その草みたいにその硬い心を開いていく仕事ができるということなんですね。ということで、皆さんも神様の摂理のうちに、どうやって周りの硬くなっている心を開くために異次伝道を使えるかどうか、みんな聞いてほしいですね。この引用文も割と有名なものだと思いますけど、
異次伝道の働きは体の右腕として教会の働きの役割を果たします。
異次伝道はその体の右手と同じように、体は福音ですね。でもその福音を誰かに紹介するためには、この右腕が必要です。ドアを開けて、誰かの心の中に入っていくためには、その右腕が必要だって言われていますね。私、去年の夏頃でしたかね、こういう経験がありました。最初はこのワンちゃん、こんな小さい可愛いワンちゃんだったんですけど、今はもうこんな大きくなって、立つと僕よりも背が高いぐらいの大きな犬になっちゃって、本当はエリカの犬だったんだけど、勉強で忙しくなって、ほとんど僕が世話するになっちゃいましたけど、いつも散歩しないといけないんですね。毎日一回ぐらいは散歩しないといけない。それを一回忘れてしまって、夕方もう暗くなってから、散歩にしてない、じゃあ、やってあげようって言って、夜になってから散歩に出かけました。そしてこれ、本当に強いんですね。この四つの足もあるから、その、行きたいところに自分勝手に行こうとするので、もう、それを引っ張って、ここに行くって決めるのにすごい大変なんです。ちょっと訓練が足りないんでしょうけど、僕のことは聞かないんですね。行きたいところに一生懸命行こうとするんですね。そしてこのウィーマーのキャンパスでは、いろんな動物も あるんですね。そのディア、鹿。鹿がもう夕方になるといっぱい出てくるんです。そしてこのもう鹿が大好きで、すぐ追いかけようとするんですね。一生懸命それを捕まえながら、ダメダメダメダメって言いながら、散歩してましたら、やっと暗くなって何もなくなって、その家に帰ろうかなと思うときに、その突然、準備してないときに、パーンって、走っていっちゃったんですね。そして一旦、リッシュ、首輝きのリッシュ、その首の紐を外しちゃうと、もうなかなか戻ってこないっていうのが分かってたので、一生懸命それを捕まえてたんですね。でもあまりにも急に強く走り出したので、転んでしまって、多分何か穴があったみたいで、そこで転んでしまって、落ちた時に、この肩にガーンと打ちました。そして、でも、離さず、そのまま、握りしめて、ワンちゃんがいたんですね。でも、起き上がった時に、何かおかしいなと思って、触ってみたら、ちょっと腕が普通より、ぐんとこんな下がっていました。そして、動かそうとすると、すごい痛かったんですね。ああ、これはやばいと思って、すぐ家に帰ったんです。そして、家に帰って、家内に見てもらって、やっぱりこれ、外れたはずということで、じゃあ、戻さないといけないってで、なんですか、YouTube のビデオを見ながら、こうやって、パカンと。一応それは入ったんだけど、まだ痛い、何かおかしい。そして、見てみたら、この肩が、こっちに比べると、相当高くなってました。そして、ああ、これはただ、外れただけでなく、何か折れちゃったか、何かおかしいなと思って、お医者さんが、そのウィーマーの、お医者さんを呼び出して、もう夜中近くでしたけど、呼び出してすぐ、その先生も出てきて、クリニック、ウィーマーの中に、クリニックがありますので、そこに行って、レントゲンの人も呼んできて、レントゲンを取ってくれました。そして、レントゲンを取ったら、こういうのが出てきました。これ僕の体ですけど、右の肩ですね。この骨が本当はここに繋がってるはずなんです。でもこれは折れてるものではなくて、筋で、しっかりした筋が2、3個この周りにあって、これを下に繋がってるようになってるんですけど、ここを打った時にその筋が全部切れてしまって、この骨だけが上に浮かんでたんですね。いやー、これはやばいです。もう一つの写真が。こっちが正常の形ですね。別々の骨ですけど、筋に囲まれ、結ばれて、全部同じに繋がっているようになってますけど、右側だけがもう2、3センチぐらい上に上がってしまいました。そしてその、ウィーマーの先生によると、これは自分で治らないかもしれないから、オートピーディックサージョン、外科手術の人に、専門家にちょっと見てもらった方がいいよって言われたので、でもまたそんなことすると時間もかかるし、お金も相当かかって、アメリカで、こういう怪我したり病気なんかすると相当お金がかかるんですね。たとえ、インシュランス、保険があったとしても案外お金かかるんです。で、僕たちは保険にも入ってなかったので余計お金がかかっちゃうので、できればそんな専門の人に行きたくないんだけどなと思いながら、もうとにかく、ウィマーの先生は、いや、専門に一回見た方がいいよ。でも、今のところ、そのギリギリのところだと。もしかしたら自分で治るかもしれない。でもしかし専門家に見てもらった方がいいはずよって勧めれたんですね。まあ、それを、OK、わかったって言って、とにかく、腕を使わないように、3週間、この、包帯ではないけど、スリング。 何ですか、とにかく包帯はしないけど動かないようにその首からかけてこっちにずっとここに置くようにって言われたので、それをもらって、帰ってきました。それから3週間右手全然使えなかったんですね。そして今まで小さい時に子供の時に左手の骨を折ったことがあります。そして、その時は 7,8 歳の時で、別にそんなに困ったっていう経験はしなかったんですけど、右手を折って右手を使えなくなると本当に困りますね。食べることも難しい、何するにしてももう左手しか使えないので本当に大変でした。そしてそれを3週間も続けて、そしてその間に隣に住んでるもう一人の教授がいるんですけど、彼は神学部の教授で、彼に、これつけてるのを見せたら、ああその怪我は僕も同じことやったよって。その自転車乗ってて自転車が何かに引っかかって前の方から飛ばされて同じように怪我したことあると。そして僕も医者に行ったんだけど、専門家に見てもらったら、ああその自転車乗る人たちはしょっちゅうそうこの同じ怪我やってるから、別に手術しても、ちょっとは良くなるけどそんなに変わらないと。ただほっといてとにかく3週間休ましといたら大丈夫だよって言われたので、僕もああそれだったらいいと、医者なんかに行かなくていい、痛み止めも何も取らずにとにかく3週間じーっと やってきました。そして今はまだちょっと高いけどもうすでちゃんと動けるようになりましたので、本当に神様に感謝しています。しかしこの右手が使えなくなるとどんなに大変であるかということを3週間経験しました。そして自分の着替えるのも、もうすごい苦労しながら着替えないといけない。お風呂に入るにしてもやりたいことができない。本当にもう大変でしたね。そして神様の教会の右手っていうのが異次伝道って言われてますね。その異次伝道であるべき右手が使えない状態であると神様の働きがどうなりますか。本当に不自由であるんですね。ということで右手、私たち一人一人が異次伝道に参加しなければ神様の働きが右手がないような体であるということを考えてください。もう一つの引用文、
異次伝道の働きは先駆者の開拓の働きとみなされるべきです。それは偏見を、人々が持っている偏見をぶち壊すことができます。そして右腕としてこれは福音のためにドアを開く働きをします。
パイオニアワーク、その何パイオニアワークというと一番最初にやるべき仕事なんですね。開拓伝道だから、そのどっか新しいところに行って SDA の真理を伝えようと思うならば、最初からすぐ福音の伝道ではなく異次伝道から始めないといけないんですね。異次伝道から始めると心は開く。イエス様もそういうふうに働いたように、私たちも同じようにしないといけないんですね。しかし私たちの教会の中ではこの異次伝道って言われている仕事は枯れてしまってますね。本当の証の踏み、聖書イエス様がやったような異次伝道と今行われている SDA 教会の中での言われる異次伝道というのはちょっと違いがありますね。大きな違いは一つここにあります。この引用文お願い。
途中から訳するかな。
First sentence だけでいいよ。
純粋な有用さというのは異次伝道者の働きによってなされます。Okay.
本当はこの異次伝道というのは unselfishness、
無我の
無我の働き じゃないといけないんですね。自我に死んで自分を犠牲にしてやらないといけない仕事なんですね。我々の今行われている維持伝道、病院とかそういう設備を見て、維持伝道に携わっている人たちはそれの模範としてやってるでしょうか。私も告白しないといけないんですけど、この最近今年卒業したウィマールの学生なんですけど、彼が卒業説教の時に証ししてました。この青年の親はマレーシアの方で大きなビジネスを持って大金持ちの息子、そして子供3人ともウィマールに親が送ってますけど、彼は若い時から教会のことはあんまり、ね、好きじゃなくて、まあ親を喜ばしたいためにちゃんと教会にも行くしやってるけど、でも金持ちになりたい、そして世の中から認められたい、しかし親も喜ばしたいし神様にも従いたい、どうすべきかと思うときに彼は分かった、医者になる、そうすればお金持ちにもなるし世の中からも認められるし、でも神様の働きに携われる。多くの若者たちは同じ考えを持って医者になり看護婦になり維持伝道になっていくんですね。世の中からも認められたい、金も儲けたい、しかし神様の働きに携わりたい、両方持ちながら天国に行きたいという思いでやってるのが多いと思います。確かに純粋な気持ちで神様の伝道のために決心したいと思ってやってる人たちもいると思いますけど、割と多く自分自身も最初に何ですか、また大学に戻って勉強し始めようと思った時に少しはこの思いもありましたね。世の中に認められて、その八重岳学園卒業、何も資格もない学校から、ね、給料ももらえないような仕事じゃなくて医者になって、しかし神様の働きをやる、そういうふうにやって やりたいと思ってましたね。でも彼はそれをはっきり自分の同意が間違ってたということを認めて、そして彼は考え直しました。自分の人生で何するべきか、本当に維持伝道者になるべきなのか。維持伝道というのは自我を捨て自分を捧げて周りの人たちのために奉仕するという仕事であるということにやっと気づいて、自分は牧師になるべきか医者になるべきか。この子はね、すごい頭も良くて、もう点数なんか勉強しなくても取れる、簡単に医者になれる。しかし彼はいや、福音伝道にやるべきか医者になるべき、今迷って1年休み取ってウィマールでちょっと働きながらもう一回人生を考え直さないといけないって言って今やってる青年なんですね。それで思い出したんですけど、本当にこの維持伝道というのは自我を捨ててやらないといけない仕事じゃなくて、そのかえって自我に死ななくても神様の働きをやっていると思わせるような仕事にサタンは変形してしまいましたというふうに ある面それがあるんですね。気をつけないといけない。okay、じゃあもうちょっとだけこの引用文、
健康の働きが正しくなされるならば、それは他の真理が心に近づく道としての楔になります。そしてそれは右腕として正しく体を守り使えます、体に使えます、
この引用文の中ではまた楔が出てきましたね。そしてその楔は 草火自体が、そのメインの働きじゃないんですね。その維持伝道っていうのは福音がその心に伝わっていくために使う道具なんですね。だからその維持伝道自体が人を健康に導く、それだけが働きではないんですね。その維持伝道を通して福音が心の中に伝わっていくための一つの道具だけなんですね。だからその維持伝道だけがもう強調され、それだけがもう素晴らしい働きだっていうふうになったらまたいけませんね。そのただ道具であり、神様の福音が伝わっていくための道具であるということを覚えたいと思います。そしてもう一つは、この右腕がちゃんと体に起動しているときには、その体を守ってくれるっていうふうに最後にこの引用文に書かれています。一つのビデオ見れるかな、これ、はい、覚えてますか、このブッシュ大統領、まだ大統領の時にイランだったかな、イランの方で会談している時に、そのジュルノリスト、
もう一回見せてごらん、
もう一回見る、
見てない人もいらん、
ブッシュ大統領の反射神経も案外いいですね。その靴が、ジャーナリスト、その
靴、
新聞記者が靴を投げたんですね。うん、そしてそのブッシュ大統領はすぐふわってやったんですけど、もう一人大統領はまたもう一回投げられた時に、ブッシュを守ろうとして、右手でそのブッシュ大統領を守ろうとしましたね。結局、右手は、体を守る、働きがありますね。そしてこの維持伝道、神様が維持伝道を、みんな一人一人維持伝道をしないといけないって言われるときには、神様の戒めっていうのは、私たちの益のためにいつも与えられてますね。この維持伝道をやることによって、維持伝道がこの体を守ってくれる。最後のお話ですけど、エドワード・ブロック。オーストラリアにいた医者なんですけど、ブロック。彼は戦争の前にそのオーストラリアにいた人たちを世話してまして、よく貧しい人、お金がない人たちを優しくしてあげて、そのお金をほとんど取らない医者として有名だったそうです。そして彼が医者として働いてた場所にヒトラーの家族が住んでいました。
ヒトラーね。
そして有名な。ヒトラーの家族は案外貧しかったみたいです。そして彼が全ての健康のことを世話見てたみたいで、アドルフ・ヒトラー自身も患者さんとして若い青年の時に健康を見てたみたいです。そしてある日、エイドルフ・ヒトラーのお母さんが乳がんにかかって、そしてこのお医者さんが一生懸命治療してあげて、優しくしてあげて、結局亡くなったんですけど、最後まで丁寧にこのブロック先生が見てあげたんですね。その後、このアドルフ・ヒトラーは、もう感謝で、この先生をもう本当に尊敬してました。そしてこの先生はユダヤ人だったんです。そしてこのアドルフ・ヒトラーはもちろん後からはもうユダヤ人を全滅させようとした人ですよね。でもこの先生だけはどうにか救ってあげようと思って、ヒトラーがその力を握った時に、そしてこのオーストリアを占領しちゃった時に、このエドワードとその家族が安全に守られるようにゲスタポに特別に命令を出して、
ゲスタポというと秘密国家警察、うんうん、
に特別命令を出してこの家族には手を出すなと。そして彼がアメリカに移民できるように手続きも全部スムーズにいけるようにやってあげて、家を売るときにはその普通だったらユダヤ人だったらもう家なんかはもう10分の1の値段でも売れないっていうような状態だったけど、彼は普通の値段で家も売れて、そしてこのオーストリアから出るときも財産を持ってオーストリアから出てた。そんなユダヤ人はどこにもいないと。しかしこの人だけがそういうふうにこの守られたんですね。そしてそれはアドルフ・ヒトラーが若い時にそのお母さんを世話してあげたこの優しいお医者さん、維持伝道をやってくれたお医者さんであるから、あの恐ろしいアドルフ・ヒトラーでさえ心が少しぐらいはこの人のに優しい思いが残ってたんですね。最後の時代、私たちはいろんな人たちからもう武士は靴が投げられたけど、私たち SDA としてはもうヒトラーがユダヤ人を全滅させようとしたように、我々 SDA は同じ迫害が受けることになりますね。その時に維持伝道をやってた人は、ヒトラーが自分の医者を守ろうとしたように、もしかしたら誰かが、あ、この人は私の家族を世話してくれた、維持伝道者として優しくしてくれた、この人は逃がしてあげようというふうに多くの人たちが助かると思います。神様はこの最後の時代のために、この世の中の人たちに福音を伝えるためにでもありますけど、我々一人一人 SDA の信者さんとして守られるためにも、この維持伝道に一人一人やりなさいという命じられていると思います。どうにかして私たち一人一人もその働きに参加できるように神様に祈って、神様から何か、どういう形で維持伝道に手伝うことができるか、皆さん一人一人祈ってください。
アーメン。それでは賛美歌の395番、みんな一緒に歌いましょう。どうぞお立ちください。
Thank you.
天のお父様、私たちの教会に多くの光、霊的にも健康に対する光も与えてくださって感謝します。しかしその光に応じて働きは進めれてないことを許してください。どうぞ自我に死に、聖霊に心を開き、神様に使われる一人一人となれるように助けてください。私たちも SDA であるならば維持伝道者とならないといけないということに学びましたけど、どうぞ私たち一人一人どんな小さな働きであっても忠実に神様に使われ、周りの人たちに祝福となるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881。 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。